Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。新年明けましておめでとうございます。2021年始まりましたね。去年はね、年明けからコロナ流行りだして、なんか今までにない初めての経験のことがたくさんあった一年だったなと思ってますが、今日の放送はね、そんな去年の振り返りと、今年どんな年になるのかなっていうようなね話をねしていきたいかなと思っています。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。はい、今日はね、オープニングでも言ったように、今年の振り返り、すいません、2020年ね、去年の振り返りと来年への展望、あと途中でねちょっとね、2020年の言葉一言で表すとっていうのをね、ちょっと、考えてみたいなと思います。まずね、振り返りなんですけれども、本当ね、2020年の年明けから、対岸の中国でコロナがね見つかって、日本はねまだまだなんていうかな、他人事っていうかね、自分たちの身に迫ってくるっていうのはね、なかなか思えない状況だったんですけどね。それからあれよあれよという間にね、コロナがはびこるっていうか、感染が拡大してきて、春頃にはね、いろんなイベントが中止になり始めて、最初はね、小学校、中学校、高校、学校がな、みんな休校になって、卒業間際だったりね、学年最後のところがね、学校に行けないっていう感じでね、そこからいろんなことが始まったんじゃないかなと思うんですけども、そんな中でいろんなことがね、世間ではあったんだけども、僕個人としてはね、去年はねどんな年だったかなっていうと、まずね一つ、感じたことは、それまでね僕結構いろんなところっていうか外へ向けて、活動してたっていうことっていうか、外でいろんなねアクティビティというか活動をしてたんだけども、自粛があったりとか、人と会えない時間があって、家で過ごす時間が多かったり、家の中でなくても、近所で、僕はね走るんで走ったり、家で何かズームでねセミナーを受けてみたり、それこそその頃流行りだしたオンラインで飲み会やったりとか、飲まないんだけどね飲み会やったりとかね、そんな感じね、家を拠点にいろんなことが行われたというところだったんですよ。でふとね今思い返すと、それがね嫌じゃなかったんですよね。心地よかったっていうか、逆になんかこう居心地がいいっていうか、人と会うのがね嫌いなわけではないんだけども、だからといって、一人でいるのが寂しいんで外に出てたかっていうと、そうでもなかったなっていうのが改めて分かったっていうか、今結構ね家でいろんなことをしてるんだけども、割と心地いい時間をね 過ごしてるなと思って、ちょっとね自分でも意外な感じで、まあ、コロナのがあったおかげで、まあ、そういうことにも気づけたし、その家での何かな時間をなんかね、ちょっと居心地が悪いなっていうふうに捉えてたところもあるんだけども、まあ、そうじゃなくて結構それちょっと窮屈なところはねあるよね。やっぱね狭い空間というか、その限られた空間で家族3人がずっと一緒にいるっていうと、やはりねなんかこうタイミング的になんかこうイラッときたりとかあるけども、まあそれを含めてまあ居心地がいい、そこがやっぱし自分のね素が出てるから、まあそうやってイラッときた時にねその態度に出たりとかね、その文句言ったりとかね不機嫌な顔をしたりとかねできるんじゃないっていうのがね、まあ改めて分かったっていうかね、あやっぱ自分家が好きで家が居心地いいんだなっていうのがね分かったっていうようなねことがねあるんじゃないかなって思ったのが、まあ大きな気づきだったんですよね。であと今年ね何ができたかっていうとね、夏ぐらいからね、コーヒーにどんどんこう探求心がね芽生えてきたっていうか、もともとねカフェをやろうというふうにおぼろげながら思ってて、まあ、それってなんかちょっとまだこう空想の世界みたいな感じで現実味がなかったっていうところで、家ではねコーヒー自分で豆買ってきてコーヒーミルで引いてドリップして飲むっていうことはやってたんだけども、そこをねもっといろんなことを知りたいっていうのでね、あるきっかけで、あるきっかけっていうのはね、HFM のねグッジョグプラスっていう番組を聞いてた時に 2,3 年前に出会っていた、家庭焙煎をされる佐々木恵里さんという方がねゲストに出られてて、あ久しぶりだなと思って久しぶりにメッセージを送ってみて、でそこからねラジオに出てくださいっていうのをきっかけに、まあ、いろんなそのラジオに、あごめんなさい、いろんなロースターさんであるとかバリスタさんに声をかけて、いろんな話を聞きたいなと思って6人ぐらいかな、それからシリーズでいろんな方を招きしてねコーヒーの話を聞いて、でそこからスイッチが入って、ちょっと自分もコーヒーを提供するっていうものを試してみたいなと思ってね、で秋にねトライアルカフェカトっていうのをね、開催したんですけれども、まあそれっていうのが、まあ、年明けにはね全然そんなことは思ってなかったんだけども、まあ、その夏のそのラジオを聞いたきっかけからねいろんな人に話を聞いてみようっていうのがね、まあ、これねラジオパーソナリティっていう、まあ、肩書きっていうかねその自分の看板のこのおかげだと思うんですけれども、まあ、それがあったら割となんかな初対面の人にも声かけやすくて話もじっくり聞けたりとかするんで、まあ、ちょっとねそういうのを利用させてもらって、結構突撃でね初めて行ったカフェのそのバリスタさんにちょっとこういう風なことをやってるんだけどもラジオ出て話聞かせてくれませんかねっていうのを何人かしてね、それでいろんな話を聞けて、で自分のそのカフェのイメージも湧いてきたし、コーヒーって奥深いんだなっても分かったし、そのコーヒー提供するときに、まあ、いろんな情報をねお伝えすることができるようになって、すごいこうなんかなこう楽しい時間だったなと思ってて、でちょっとね話これまたね遡るんだけども、実はね2019年の秋に、ワクワク未来キャンパスっていうセミナーに出たんですよ。それその当時に、ゲストに出てもらった藤本めぐみさんっていうねコーチングの先生の方がおられて、もともと僕ランニング友達で、自分の地元のランニングクラブでねご一緒させていただいてて、もともと中学校のね校長先生をやられてて退職されて、まあ、コーチングやられてるという方で、ワクワク未来キャンバスっていうのをね自分のその未来をどういうふうに描いていくのかっていうセミナーを受けて、そこで思い描いてたんですよ。でその数年後にどうなりたいかという姿に僕ねカフェのオーナーになりたいって書いてたんですよ。 でその時にそのためにやらなきゃいけないことっていうのもその時に考えてて、それがあの、まあ、僕ラジオやってたんで、ラジオにいろんなコーヒーに携わる人を招いていろんな話を聞くであるとか、まあ、あの妻といろんなそういうカフェに対するあの思いをあのすり合わせをするであるとか、あのこんな協力をもらわなきゃいけないとか、こんな弊害があるんじゃないかっていうのを書き出してたんですけども、あのその通りができてたんですよね去年。ただね、その意識してたわけではないんですよ。その2019年の秋に書いてそのまんま実は忘れてた。だけどもあれあれと思って、なんかこれってって思って掘り出してみたら、そこに書いてあることをね着実に進んでて、あのもうだいぶ進んでるんですよね。トライアルもできたんで、で、まあ、あと定年まで2年半ぐらいあるので、その間に、まあ、いろんなことを試してみて、いろんな課題が多分見つかるだろうと思うんで、その課題を克服して、まあ、あの今考えてる姿とは違う姿にもなるかもしれないんだけども、まあ、でも何かねそこに向けていけるんじゃないかなというふうにね思ってるんですよ。でそのカフェもね、ちょっとねその最初はその定年後の飯の種じゃないんだけども、そこで収益を得て自分の生活費になればなっていうふうに思ってたんですよね、最初カフェやりたいっていうふうに思った時に。でもねその1年間そういうことやってみたりとか、今生き方コンサルを受けてるんですけれども、その中でねいろいろと、まあ、考える時間があって、あのいろいろと話をさせてもらって、自分のやってきたことをこう意味付けをちょっと考えてみた時に、あ僕カフェって何かお金を得るためにやりたいんじゃないなっていうのに気づいて、そのカフェはねやっぱし人のつながる場所であったりとか、自分が楽しめる場所であったりとか、家族が楽しめる場所であったりとか、その空間を作りたい、でその空間を作るのにまあ必要なお金資金がまあペイできればいいかな。そのね、あのまあ、あのイメージで言うと、あの何日か3日とかね、週に3日とかぐらいカフェをやって、そのカフェは自分が楽しむ時間、まあ、趣味の時間で、その趣味の時間をあの趣味にねお金をかけずに過ごすみたいな感じ。その自分としては趣味で楽しんでるけども、まあ何人かのお客さんに来てもらって、そこからもらう対価でその3日間は過ごせた、プラマイゼロ、お金の面でいうとプラマイゼロで過ごせたっていう感じにねなれば最高だなっていうふうにね今思ってて、そこからなんかこう収益を得て、その得た収益で他になんか楽しもうとかねいうための場ではなくて、そのカフェ自体が自分の楽しみで、その楽しみを、まあ、いわばタダで楽しませてもらうと、まあ、結構ねなんか何か自分の、ね、楽しいことやろうと思ったら、まあ、結構お金がかかるので、あの出るばっかなんだけども、僕が目指すのは楽しみイコールお金のかからないそのプラマイゼロであればいいな、まあ、あわよくばプラスでね、そのカフェに何か投資するとかね、あの何かいい食器を買うとかね、何かいいさらに器具を買うとかね、そういうのに回せていけたらなっていうふうにね思ってる次第です。ああなんかねもう半分過ぎちゃいましたね。 あと2つテーマ話したいんですけどね、あの今年の言葉ちょっと行きたいんですけども、あの毎年ね今年の言葉っていうのを決めてるんですけれども、2015年はね決めるっていうことだったんですよ。決めて行動する。で2016年というのは幸っていう言葉を選んだんですよね。でこれを選んだ理由は、幸せっていうのをなんか探してたんだけども、実は幸せって自分で選ぶものっていうかね、自分がどう感じるか、今いる場所を不幸と感じるか幸せと感じるかっていうのは自分の選択次第なので、まあ、そういう意味で幸って選んだよね。で2017年は行動で、行動いろんなことを行動したっていうことで、まあ、あの行動イコール、まあ、経験なので、経験は財産ということで、 まあ、行動して、その時一番思ったのは、いろんなことを、ね、人に伝えようと思った時に自分の経験に基づいたことでしか人の心を動かせないなっていうのをもう実感したので、まあ、当たり前のことかもしれないんだけども、まあ、そういう意味で行動で、2018年は歯、シューハーリーの歯なんですね、破るっていろんなことを学んできたんで、それをちょっと自分なりにアレンジしてみて動いてみようかなっていうふうに思えた。で、2019年は気づきで、実はまあいろんなことを、まあ、生まれてからね、いろんな学びをしてきたりとかしてるんだけども、2019年はね、なんかね、新しいものを知るっていうよりも、その今まで学んできたことを改めて、あ、そうだったんだなっていうふうに気づく。だから新しいものじゃなくて、今あるもの、自分の中にあるものがどういうものなのかっていうのをね、気づくっていうのが多かったっていうことで気づくにしたんですよね。でね、2020年何しようかなと思っていろいろとね考えたんですよ。で、そのカフェをやるときね、とか、まあ、ランニングイベントとかね、いろんなことをね企画してきたっていうのがあって、なんで企て、秋の企てとかね、冬の企てとか言ってたんで、企てるのにしようかなとかね、まあ、あとはいろんな人と今年出会ったんで縁なのかなとかね、とあと、まあ、さっき言ったその生き方コンサルっていう中で、自分ってどんな人なのかなっていうふうに、なんだかな、棚卸した時に、まあ、非常にこだわりの強い、いろんなこだわりを持ってって持ち物にしろ行動にしろ、こだわりがあるので、まあ、こだわりなのかなとかね、あとはつながり、いろんな人とつながってたっていうのがあってね。で、選んだのはね、つながるっていう字なんだけど、つながるなんですよ。つながる。で、これつながりじゃないのは、何かね、自分のやってたことがとか、人と人っていうがこう無理やりにつなげるとかじゃなくて、意図してつなげるとかじゃなくて、自然とつながった年なのかなっていうふうに考えた時に、ふっと腑に落ちたので、つながるにしたんで、今年2020年の一言はつながるだと思ってます。で、今言ったように、ね、つながるっていうのが、いろんなことをね、ここ数年やってきて、例えばね、ランニングであるとか、僕観光、広島駅で、外国人相手に駅構内の案内をするボランティアをやったりとか、それをきっかけに地域通訳案内士っていう資格を取ったりとか、あとは旅程管理士とか取って、まあ、観光をやろうとかね。で、あとは、まあ、コーヒーをやってたりとか、ラジオやってるよね。で、スパイスカレーにちょっとハマりだして、カレーを今こだわって作ってるんだけども、でこういうものがね、全部なんかつながって、今から僕がやろうとしてるカフェにつながってきたのかなと思ってて、そのカフェね、さっき言ったように人が集まるところ、そこをね、なんかいろんな情報の発信にしたいなっていうのもあって、そこに集まってくる人とつながって、その僕がこだわってるものをこう伝えたりとか、僕がやってるランニングを通じて、広島市内を観光してみようとか、広島のね、僕が好きなところを一緒に行きましょうっていうのを、そこからスタートして、その来てくれる人たちとね、いろんなとこ行ってみようとかね、そういうのをやってみたいなっていうふうに、僕の今のカフェのコンセプトってそういうところ、そのコーヒーだけじゃなくて、僕ができることをお伝えする、で、そこで興味を持ってもらって、そこからその来てくれた人たちがそういうものにはまり込んでいくっていうかね、のめり込んでもらったりとかね、興味を持って次のこう興味深いところに行ってもらうためのね、入り口を案内したりとかね、そういうものをやりたいなっていうふうに、思えてて、だからつながるなのかなと思って、で、その振り返りの時にもね、その家庭焙煎のね、佐々木恵里さんっていう人をゲストにお招きしたところから、あれよあれよっていう間にいろんな人がつながって、そのコーヒーのね、その 広島のコーヒーシーンを熱くしているバリスタさんだったりローサーさんだったりとかいう人たちと自然とつながって、今やろうとしているカフェのね、コンセプトが固まってきたということで、なんでね、今年の一言、一文字じゃないね、文字じゃないんで、今回のね、一文字とか一言っていうのはつながるだったのかなっていうふうに思ってる。で、2021年どうするかっていうと、このね、つながってきたいろんなね、点と点だったもの、なんか自分は好奇心があるんで、いろんなことに首を突っ込んで、いろんなことをやってきたんだけども、今残ってることっていうのは、今から自分がやりたいことに必要なことが残ってるんじゃないかなと思って、今残ってること以外にもね、多分ね、いろいろやってきてるんだけども、それって多分必要がないから淘汰されたっていうか、残ってなくてもう何をやったのかすら覚えてないんだけども、まあ、今そのさっき言ったね、ランニングと観光なんて、まあ、全く全然関係ないところで点と点だったのが、この去年の秋にはね、そのランニングで、市内の原爆遺構を、ま、回るっていう観光ルートを作ってみたりとかね、観光とランニングがつながったじゃんとかね、そのじゃあそれをじゃあ自分のカフェを拠点にできたらいいなとか言って、自分がやってるコーヒーとつながったじゃんとかね、でじゃあそのカフェでカレーも出せるよねって言って、じゃあカレーもつながったじゃんねって言って、でそこに来てくれる人たちっていうのも、そこのカフェを今後ねやったりとかするのに多分必要な人たちで、全てそこに集まってくるだなっていうふうに思えたので、まあ、2021年はそこで得られたつながり、つながってきたその縁をね、今度は大事にして、今度はねそれを表現していく場にを今年2021年は1年かけてやっていきたいなというふうに思ってて、その、まあ、まだねコロナがね全然収束してないので、どういうふうにね進むのか、そのスムーズにね進まないかもしれないんだけども、実はねその表立ったねイベントっていうのは今できない状況なんだけども、2020年12月23日に、街中でね トライアルカフェ加藤をオープンしようと思ってて、いろんな準備をしたんだけど、結局コロナがねかなり、拡大してたんで中止にしたんだけども、まあ開けなかったこと自体はちょっと残念なんだけども、じゃあすごい残念だったかっていうと実はそうでもなくて、それに向けていろんな準備をしてきたんですよね。その食器を選んだりとか、その出すためのコーヒーを、まあコーヒードリップだけじゃなくて、まあ例えばジンジャーシロップを入れてみようとか、そのミルクと合わせたらどういう風になるであるとか、あとはまあお菓子をね、妻のに手作りでね作ってもらうのに、その中に入れるねシロップじゃない柑橘のその何かな、このつけたものとかね、あとはレモンのピールとかね、なんかそんないろんな準備をしてきたんだけども、まあそれがね結構楽しかったし、まあ一人でやったわけじゃなくて、まあ妻と二人でね、ああでもないこうでもないって時々熱いバトルを繰り広げながら用意してきたんだけども、まあ、そんなのが楽しかったんで、その、まあ、イベントに向けた準備自体も楽しめるっていうのも十分分かったし、まあ、それだけじゃまあ寂しいんだけども、まあ、それだけでも良かったかなと思ってて、まあ、そういうふうに、ね、なるかもしれないんだけども、そのイメージがねどんどんどんどん固まるようにしていきたいなと思ってて、で もう一つね、ちょっとこれどうしても言いたかったのことがあって、そのある年にね、行動っていうのがね、その年の言葉だったんだけども、その行動ってね、どんな行動してたかって今振り返るとね、インプットのための行動なんだよね。いろんなとこにセミナーに行ってみたりとか、学んだりとか、それこそね、本当に地域通訳士の地域通訳案内士の資格を取るであるとか、旅程管理士の資格を取るであるとか、そのカフェでもね、その人に話を聞きに行くであるとか、そういうなんかね、インプットの行動をね、たくさんしてきたかなと思ってて、でこれってインプットしてそのままだったら、これって実は行動したことになんないんじゃないかなというふうにふと思って、で2021年はそれをアウトプットする、まあ2020年で始めれてるんだけどね、それの一つの姿がカフェ、トライアルのカフェだったりとか、そのランニングイベントであったりとかいうことなので、まあそのいろんなね、そのインプットをしてきたことをいろんな形でね、試してみる一年にしたいかなと思って、そういう意味の行動を、2021年はねできたらなと思ってて、で、まあ、コロナの制約でね、その外に向けた行動っていうかね、できないかもしれないんだけども、まあ、家の中であっても、なんかな、狭い領域であっても、そのアウトプットはできるかなと思ってるので、その、まあ、いろんな、ね、学びはまだ続けていきたいとは思ってるんだけども、そのウエイトをね、ちょっと変えて、アウトプット、その自分が何かアクションを起こして、何かをするという行動を意識したね、1年にねしていきたいかなというふうにね思ってます。いや、 やっぱしね、喋りたいことがいっぱいあってね、あっという間にね、27分になってしまったので、ちょっとねここでジングルを入れたいかなと思ってます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、エンディングの話なんですけども、去年ね、知り合った誠さん、 M フィルムズっていうのところの誠さんにね、僕のビデオを撮ってもらったんですけれども、そのタイトルが一歩ずつ前へっていうことで、普段はね日常を撮られてるんですけども、僕の日常っていうよりも一歩先の日常っていう意味で、まあ、一歩ずつ前へと、ちょっと近未来の日常を撮ってもらったので、まあ、そのビデオをね、繰り返し見ながらね、それをイメージしてね、次のステップにね進んでいきたいなと思ってます。それとね、実は去年ね、欲しい欲しいと思ってて、なかなかこう手に入れることができなかったね、ロードスターをとうとう購入したので、まあ、それをきっかけにね、妻と一緒にドライブする時間も増えたし、いろんなところにね、またいろんなところに行ってね、いろんな体験をねできるようにもなったしね、ちょっとね楽しい身も増えてるのでね、来年はね、さっき言ったように今年2020年につながったいろんな事柄であるとか、人のつながりを大切にして、インプットしてきたことを今度は自分の中で、いろんなことと、化学反応をした状態をアウトプットするという1年にねしていきたいと思いますので、また2021年も、Believe in Oneself きっと大丈夫とパーソナリティハルさんをよろしくお願いします。それでは皆さん、来週もまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。